続きまして聖書朗読、コロサイ人への手紙2章16節から19節、第3版ですと392ページ、新改訳ですと404ページになります。その後、頭に結びつくという題で藤山牧師よりメッセージがございます。よろしくお願いいたします。
聖書を読みします。コロサイ人への手紙2章16節から19節、こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで、誰かがあなたを批判するようなことがあってはなりません。これは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあります。自己卑下や御使い礼拝を喜んでいるものがあなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって、頭にしっかり結びつくことをしません。この頭が元になって、体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくのです。以上です。
今朝久しぶりにまとまった雪が降って、雪かき体制を整えたわけですが、水分のない、ザラメのようなグラニュー糖のような雪でした。とても気持ちが良いので除雪するのはもったいないなと思いながら、2人で30分ほどで終わりましたけれども、徐々に1月は行く月となって、2月は逃げる月となって、3月は去る月となるという、そしてそこに春が来ているという季節の、変わり目というところを今歩んでいます。そして変わることのない神様の御言葉をこれから学ぼうとしています。一言お祈りいたします。天の父様、あなたがこの御言葉によって天と地を創造され、そこにあなたの形に似たものとして私たち人間を作られました。人間はあなたの栄光を表すために、そしてこの世界を、宇宙を素晴らしいところに建設し、多くの人がそこに住むことを計画されましたが、人はあなたのただ一つの命令を破り、罪を犯し、そこからこの世界は崩壊へと破滅へと進みましたけれども、あなたは私たちを愛し、私たちが永遠に滅びることのないようにと、御子イエス・キリストをお使わしになり、そしてすべての罪の許しの御業を十字架の上で成し遂げられて、そして人間の最大の敵である死をも、イエス・キリストが復活されたことによって打ち破られて、こうしてイエス・キリストにあるものは完全な勝利を得たものとされていることを感謝いたします。私たちには知恵も力もないものですが、求めるものに与え、豊かに与えて、私たちの力ではなく、あなたの御霊の力によって神のご計画を成し遂げていくものとされていることを感謝いたします。今日もあなたにこの礼拝を通してお会いし、あなたの御言葉をいただいて、ここから使わされて、あなたの御心に従って御業を実行するものとなりますように整えてください。語るもの、聞くものを御霊によって一つとしてくださり、共に御心を受け止め、それをこの一週間の歩みの中で実行し、あなたの栄光を表すものとなりますように導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 まあ、今年は雪が少ないということが、挨拶を交わすときによく語られることですが、雪は消えましたが、念頭に立てた計画や志はまだ消えずに残っていれば感謝ですね。そろそろ消えかかっている人もいるかもしれません。今日先ほどお読みいただいたコロサイ人への手紙の中には、コロサイ教会の中には偽教師たち、巡回教師の中に偽教師たちがいた。で、彼らは中心的なことではなくて、主要末節の類、どうでもいいこと、まあ、彼らにとってはどうでもいいことではないわけですが、イエス・キリストを心から信じている者にとってはどうでもいいことを強調し、ことさらにそれを人々に教えようとする教師たちがいたわけです。そのためにその人たちのメッセージを聞いたクリスチャンたちの中で、信仰がぼやけ、焦点が合わなくなった人々がいたという背景があります。私たちのイエス・キリストに対する信仰、また信頼は、ますます熱くなっているかということが問われる箇所であります。全く聖書に関係のないような話をこれから少しだけしますが、1932年、今から、何年前になりますかね、93年ぐらい前にですね、昭和7年に古賀政男という日本の演歌の世界では有名な作曲家がいますが、古賀政男作詞作曲の「影を慕いて」という、まあ、70代後半、80代以上の方は知っていらっしゃると思いますが、私と同じ世代の藤山一郎が歌って、ものすごいヒットした、まあ、日本の歌謡史に残る曲になったわけですね。幻の影を慕いて雨に日にと、まあ、礼拝の場なので私は歌いませんが、まあ、歌いたいところですが、やめます。幻の影を慕いて、古賀政男の、まあ、失恋がモチーフになっているということでした。で、この消えかかる信仰、影のようなものに心惹かれてい、くということはあり得るわけですが、例えばこの巡回教師たち、偽教師たちが強調していたことが、この2章、今読んでいただいたところの少し後に出てきます。20節、21節を読みしますと、もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の諸々の霊から離れたのなら、どうしてまだこの世に生きているかのように、つかむな、味わうな、触るな、といった定めに縛られるのですか。偽教師たちの口癖はこういう内容だったわけです。まあ、見るなと言われると見たくなる、触るなと言われると触りたくなるのが人間の、まあ、心理と言われますけれども、それで、まんまと見てはならないものを見た人たち、触ってはいけないものに触った人たちがいたわけですね。そして信仰が、ぼやける、あるいは甚だしきは覆されるということも起こったわけです。ユダヤ人にとっては食べて良い食物、食べては良くない食物というものがはっきりと規定されていました。今もそうです。そしてユダヤ人はコーシェルという食物規定にのっとった料理しか食べない。まあ、今広大に中東諸国、あるいはイスラム教国からたくさんの留学生が室蘭にも来ていますけれども、その人たちが食べる、まあ、レストラン、食堂が、まあ、広大の 近くに店を構えていますね。そこでは豚肉は一切食べられないというのは皆さんもご存知だと思います。まあ、その他にもいろいろ細かい規定があるのかもしれませんが、イスラエルでは豚肉を食べない。そして日本人が好きな、海鮮ものの中のタコとかイカとかそういったものも一切食べないという、そういう厳しい部分がありますけれども、しかしイスラエルの人たちは食べるのは大好きなので、豚肉の代わりにやっぱりチキンがたくさん消費されるようですね。チキンが食べられない人もこの中にいますけれども、それはそれとしまして、そういう類ので、これは信仰の本質とはほとんど関係ないんです。でそれはパウロはこの中でそういったものは影であると、来るべきものの影に過ぎないと、本体はキリストにあると言ってるわけです。でこの影のような部分、もちろんイスラエル人にとってユダヤ人にとって大事な教えではありますけれども、それは本体ではない。だからそれにことさらに固執しない、本体であるキリストに焦点を合わせていくんだということを進めているわけです。で安息日という言葉が出てきます。土曜安息日、イスラエル社会では土曜日になるともう仕事をピタッとやめますね。で車もだいぶ減るようです。そしてエレベーターに乗るときにも安息日エレベーターというのがあって、ボタンを押さないで動く、つまり1回ずつ必ず止まるエレベーター、ボタンを押すということは仕事をすることだと捉えるユダヤ人社会では、そのような方法で安息日を過ごすということが行われているわけです。で安息日に仕事をしてはならないと神様がイスラエル人に与えられたその目的は、彼らを縛るためではない、神様を霊と誠もって礼拝するためには、仕事をしているその仕事のサイクルの中ではこの集中できないからですね、疲れているからです。それでも日本社会は皆さん1週間働いて、6日間働いて日曜日の礼拝を捧げているということはすごいことだと思いますが、安息日規定が、このルールが与えられた目的は、神様を礼拝するためには集中して時間を捧げて、お金も他の目的とは区別して、性別して用意して出席するということが必要だからですね。そこまでして神様を礼拝する価値があるんだと言ってるわけです。ただ習慣でやっているわけではなくて、日曜日ごとに私たちは心の備えをして、そして週報には次の週の聖書箇所が載っているので、それを読んでお祈りをして神様の前に出る、人に会うためではなくて神の前に出る、神と出会う、そういった一つ一つのことを吟味していくならば、いくら時間があっても足りないぐらいに神を礼拝するということは、厳粛という言葉は今の時代にあまり使われず、嫌われる傾向がありますけれども、神様という方を知れば知るほど私たちの礼拝の姿勢は整えられていくということは間違いないわけです。いつの間にか慣れてしまって、このぐらいいいだろうというふうに流れる傾向というのは避けられないわけですが、それにしても立ち止まって私たちの礼拝の姿勢がこのままでいいだろうかという問いかけをしながら、聖書に書かれている記されている神様というお方に捧げる礼拝というもの、そのヒントになる教えというものははっきりと書かれているわけです。そして確信を持って神様を礼拝するということを通して、私たち自身が生きる神の御臨在に触れて、 そして神を恐れるものとなっていくわけですね。まあ、ここは床暖房で暖かいのでひざまずいても大丈夫ですけれども、ひざまずきたくなるほど神様の臨在に触れる経験があるならば、それが神様を恐れるということを理解した人の姿となっていくでしょう。安息日の目的というものを振り返りましたが、まあ、交通規則も、まあ、時速60キロ制限というところを、まあ、走るわけですが、まあ、それは人間の命を、ドライバーも含めて車に乗っている人たちの命を守るためというのは分かりますよね。でも往々にしてそれを、私も若い頃は、警察が運転者を取り締まるために作った、時速だと勘違いして、破ることを スリルを味わっていた時がいっぱいありましたけれども、だんだんやっぱり、痛い目に遭い、そして反則金を払い、免許停止1ヶ月間という、ペナルティを課されて、ようやくそのルールの目的っていうものが理解できてきた、まあ、そういうものが牧師になっているわけですから、とんでもないことかもしれませんが、神様の立法の目的が私たちを愛しているからだということが分かったら、聖書の読み方っていうものが変わってくるということを時々申し上げてきました。無味乾燥に思えるような聖書の言葉を、私たちは神様が私を愛しているということを前提に読んでいくと、その御言葉の意味、その深さっていうものを理解し始めて、楽しいという世界を経験できるわけです。この安息日についてイエス様が当時のユダヤ人、特にパリサイ人、律法学者たちの観念を覆したことがありましたが、その御言葉を一つ出していただいて、今日はそれだけですが、3コマに分かれていますが、こういうふうにイエス様は語られました。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の泣いた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。これは続いてますかね。あ、その目的はイエスを訴えるためだった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出ていて、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。ここにはっきりと当時のユダヤ人パリサイ人たちの考え方、しかしこの律法を制定された神であられるイエス様の考えておられることが対比されて、見事に結論へと導かれている箇所であります。律法は人を縛るためではないということをはっきりと私は知る必要があります。聖書の御言葉も禁止句で書いてありますが、するなとかしなさいとかいう命令書で書かれていますけれども、その根底にあるのは神様のほとばしり出る愛なんですね。厳しいことを言わないと人間は怠けたり、そしてズルしたり、神様の御心を取り違えることがあるので、時には厳しいこともあるわけですが、そのことを通して私たちが危険や、そして滅びから免れたら、私たちは飛び上がって神様に感謝を捧げるはずですね。そのような聖書の 学び方、読み方を身につけていきたいと思います。さらに巡回教師の姿を見ていきますと、偽教師の中には、自分は他のクリスチャンたちが見たことがない、そういう幻を見た、天使を見た、また奇跡を経験した、そういう人はたくさんいるわけです。それは素晴らしい経験ですよね。ところがそのことでいたずらに思い上がった人々が偽教師たちの中にいたわけです。そしてそれを不意調したり、こういう経験をしないと一人前のクリスチャンではないと言ったり、そういう教会を荒らし回るような人たちが、まあ、当時いたわけです。当時だけではなくて今日もいます。ですから警戒をする必要はあるわけですね。しかしパウロは2節、2章の2節を見ていただくと、このように語っています。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。この幻を見た人たちの中から、今度は天使を礼拝する人たちが現れました。天使を礼拝する、御使い礼拝、まあ世界には悪魔を礼拝する教会もありますから、まあ天使ぐらいいいじゃないという人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。神以外のものを礼拝することは罪であり、これは恐ろしいことであります。このような偽教師たちに対してパウロは、まあ、立ち向かっていましたけれども、しかしコロサイ教会の人たちに対しては、幻の鍵をしたようなことではなくて、本体であるキリストに焦点を合わせるように、そしてキリストを求めるようにと勧めているわけです。キリストにこそ知恵と知識の宝がすべて隠されているからだと語っています。私たちは今日も明日もキリストを慕い、主と共に生きるものとして歩んでいきたいと思うわけです。鍵を慕うような信仰ではなくて、本体であるキリストご自身を求め慕う、その慕わしいお方として私たちの魂がイエス様を見ているのかということが大切ですね。次に、教会はあらゆる部分を支えとするところです。教会には、まあ、いろんな人がいますが、特別な人はいません。毎年2月下旬に札幌で開かれる聖会に、ケズイックコンベンションという、まあ、知っている方はたくさんいらっしゃると思いますが、その聖会がありますが、もう150年前から始められて、イギリスのイングランドの北西部にあたる湖の町ケズイックで始められた、天幕の中で何千人と集まってひたすら聖書に聞くわけですね。で、どの教派どの教団とか全く関係なく、キリストにあって皆一つという標語でこの働きが進められてきました。まあ、札幌でルーテルホールで最近開かれていますが、2泊3日の期間、外国の講師、日本人の講師を通して聖書が深く全体の調和を取りながら、そしてそこで問われることは、私たちがクリスチャンであるかどうかということではなくて、あなたはどんなクリスチャンですかという、その問いかけが、なされるという聖会なんですね。そこでは悔い改めが導かれ、そしてイエス・キリストの十字架とその流された血潮によって罪の許し、そして清めというものをさらに深く経験し、許され清められたものは 当然そこから献身の生活へと引き上げられていくわけです。頑張って努力してっていう世界ではなくて、神様の御言葉が分かって、恵みの世界が分かって、自分も神様に仕えていきたいという思いが湧き上がってきて行動へと導いていくわけです。それが聖書のメッセージだと言われて、すべての牧師がそれを目標にして取り組んでいるわけですが、神様の恵みはそのような形でも表されているわけですね。ですからクリスチャンライフの中で毎週日曜日の礼拝を捧げているということは素晴らしいことであり基本ですけれども、時には何日間という時間を性別してひたすら御言葉に聞く、そして連続した説教を聞きながら徐々に徐々に自分の内側に光が照らされていくことを覚えつつ、そこで気がついたことに基づいて祈っていくときに神様の御声がはっきり聞こえるという経験をするクリスチャンたちがたくさん起こされるわけです。一つの例を紹介いたしました。私たちが信仰の深みへと導かれるきっかけ、チャンスというものはいくらでも探せば用意されているわけです。で、教会には特別な人がいない、キリストにあって皆一つということを申し上げましたが、身分地位の高い低いもなく、お金のあるなしも関係なく、能力の有無とかも問題にも話題にもならない、それが教会という場所だと私たちは時々それを確認して、今の自分は高ぶっていないだろうか、ある人たちを少し下に見ていないだろうかと問いかける必要があるわけです。それだけ私たちは高ぶりやすい性質を持っているからです。仮に石破茂首相がこのグロリアチャペルの教会員だとしたら、石破兄弟と普通に呼べるわけですね。もちろん社会に出たらそれなりの敬意を払う必要はありますけれども、誰でも教会の中にいるならば、その人はキリストにある兄弟姉妹、神の家族の一員だというふうに聖書は語るわけです。さて19節を見ていただきますと、その巡回教師、偽教師たちは自分の特別な経験、奇跡を経験したとか、そういったことでいたずらに思い上がって頭にしっかり結びつくことをしません。じゃあ頭に結びつかない体はどうやって動くんだというふうに想像してしまいますが、頭のない体だけ動いているちょっと怖いシーンが浮かびますけれども、体は頭が元になって全ての行動が、あるわけですね。で、体全体は節々、筋という、言葉が出てきますが、節々って関節のこと、また筋は筋肉と言ってもいいわけですが、その関節と筋肉によって支えられとあります。私たち一人一人は体の、キリストの体の中で関節だったり筋肉だったりして、それぞれがお互いを支えている存在だということですね。一人が欠けたらその部分は痛むわけです。弱くなるわけです。ですから、病気で教会に来られない、あるいはいろんな事情があって来られない、仕事で来られないという方々が、兄弟姉妹がいるわけですが、その時に、ああ、あの兄弟来ていないな、どうしているだろう、その兄弟のことを覚えてお祈りするということが、出席できた人の一つの、責任とまでは言いませんが、神様に喜ばれる信仰の営みだと思います。そこまで 心を配ることができる人は成熟したクリスチャンと呼ばれます。まず頭、脳から指令が出るわけですね。人間の肉体を例にとれば、脳から中枢神経と脊髄および末梢神経によって脳からの指令は、体の隅々まで伝達されていくわけです。そして私たちは手足を動かすわけです。で、手足が動くためには何が必要かということで、関節、筋肉が挙げられているわけです。で、調べたら体には約260の関節があると。この肘も指の関節もそうですし、全部含めると約260の関節があるんだそうです。すごいですよね。一つ一つ細かく分かりませんけれども、そして筋肉と連動して体を支えている、ものすごい働きをしているわけです。一日に関節は約10万回動いているそうです。よく調べられるものですね。無意識のうちに私たちはちょっと肩凝ったなっていって首を動かしたり、そういう時にも関節が動いている。また若い頃は俺は強いんだぞって言って、こう指をボキボキと音を鳴らすことがよくありましたけれども、その時にも10万回のうちの何回か動かしているわけです。しかしこれら全ての動きは頭が元になると書いていますね。頭が元になる。関節が自分で勝手にどこかに指令を出したら、体はバランスを失っていびつになってくるわけです。で、問題が起こるということは人間の社会では常にあることですけれども、教会の中でも起こります。自分は何者かである、何者であるかのように思い上がるという、コロサイ教会にいた人たちのように、そういう思いがこう募ってくると、行動までが、言葉が冷たくなったりきつくなったり、そして誰かを裁き始めたり、噂話をし始めたり、どうでもいいことに時間を延々と費やしてしまったりということが起こるので、頭に結びつくということが必要なわけですね。頭からは必要な指令しか来ないんです。人間と違ってキリストは私たちに最善の指令を出してくださるからですね。それは時にはイエス様いくら何でもこればかりはというような指令も来るかもしれませんが、それを受け止めてすぐにはできない時もあるかもしれませんが、それを祈りの中で黙想したり、そして主の前に静まっていく時に聖霊様が働いてくださる。つまり頭に結びつくというのは、私たちが頑張って結びつくということを求めているわけではなくて、ブドウの木と枝の例えを思い出してください。枝が頑張ってブドウの木に、幹につながっているのではなくて、幹が枝を捕まえているわけです。時々孫と一緒に歩いていると手を握ってくるわけですが、手の大きさは全く違うわけですが、小さな手が掴んでいる、その上から大人の手がこう包むという形が、私たちが頭に結びつくということのイメージになるのではないかと考えました。ですから神様が私たちを愛しているから私たちも愛する。この間広岡拓郎先生が豊かな実を結ぶというメッセージの中で、神様が使えてくださったので私も使えていく、この関係なんですね。私たちの信仰生活というのは、頑張らなければいけないという思いは肉から来ているとパウロ言っています。頑張りズムではなくて、神様の愛が分かれば私たちも神様を愛し隣人を愛していくわけです。このことが分かると私たちは平たく言うと楽になるわけです。信仰生活が そして平安の中を歩むことができるわけです。平安の中を歩んでいると、試練が起きてきたときに、ドキドキするようなことが起きたときに、それほど動揺することなく神様に委ねてお任せして、神様が働いてくださっているその様子をまあ観察できるならば素晴らしいと思いますね。2章の実節を見ますと、2章の実節にはこう書いてあります。あなた方はキリストにあって満たされているのです。満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。私たちを揺さぶるような悪魔の攻撃、誘惑が来たとしても、キリストが支配と権威の頭なので、キリストを見上げ、キリストに心を向けるならば、そのキリストの支配と権威によって悪魔は逃げていくわけです。大きな声でサタンよ去れと言わなくても、小さな声でサタンよ退けと言うだけでも、私たちはそこから解放され、平安を回復することができるわけですね。まあ、頭であられるキリストは関節と筋肉の働きをする人々に御言葉を与え、まあ、これがいわゆる教会の中にはトップダウンという力が働いているということを表します。人間が頭になっているトップダウンは時々大変なことを引き起こすことがありますけれども、イエス様がトップであり頭であられる、そのイエス様から与えられる命令、指示というものは、その体全体を生かす目的のために与えられるものですね。ですから、あの人がやってるから私は、教会の奉仕という一つのことを例えれば、一部の人が体の維持のために頑張っている姿は健全ではなく、健康な教会を目指すには、すべての人が、クリスチャンが、教会員が、奉仕の場に参加する必要があるわけです。牧師の働きというのは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせることだと、はっきり書いているんですね。で、時々こう無理な、依頼をして、牧師横暴だと思われるかもしれませんけれども、それは神様からの司令が牧師を通して一人一人に伝わるということを意味しているわけです。私が勝手にやっているわけではないわけです。そしてその指示や命令を受け止めて奉仕を捧げた人たちからのフィードバック、脳から発した司令が、神経を伝って末端まで届いた後、必ず脳にフィードバックが人間の体、物理的にも生理的にもあるということが書いてありました。で、私たちも奉仕を捧げたら、神様に感謝とかできなかったことは悔い改めて、次の機会をまた求めていくならば、神様がそれに応えてさらに必要な教えと、また喜んでそのことができた場合には、神様の喜びが私たちの中に注がれて、主人の喜びを共に喜んでくれという恵みの体験を受け取ることができるわけです。そのようにしてクリスチャンは成長し成熟し、キリストの体を立て上げていく、なくてはならない、もともとなくてはならない存在ですが、その体の中で人々が信頼し、そしてその人々もまた成長していく、連鎖反応が起きていく、化学反応が起きていくという世界を恵みの世界というわけですね。頭につながるとは、キリストが私を握っていてくださることをただ信頼すること、 まあ、先ほどの、子供賛美がありましたね。すごくという、まあ、主法ゆうべこう作りながら、まあ、すごくって初めて見たので、どんな曲か、まあ、分からなかったんですが、まあ、今朝、ここに来て、いい曲だなと改めて思いました。最初すごろくって呼んでしまうかと心配したんですが、すごく、光の子供とされたことを喜ぶ子供の単純な信仰が表されている歌だと思いますが、私たちも光の子供として、喜んで信仰生活を送っていきたい、と願されます。キリストに働いていただくことができたら本当に喜びであり感謝であり、そしてそのことによって私たちが本来の神を恐れる信仰に立ち返っていくわけですね。神を恐れる信仰は私たちの頑張りでは手に入らない。でもキリストが私を握っていてくださる、私を支えていてくださる、だから私も仕えていく、そして兄弟姉妹とともにお互いが支え合っていく。昔宗教改革で使われた言葉がずっと2000年も今日まで使われているものとして、万人祭司という言葉がありますね。万人祭司、今それは、まあ、万人というとなんかこう止めどもないたくさんの人の集まりのようにイメージしますが、今は全信徒祭司という言葉がふさわしいということで私も使い始めていますけれども、すべてのクリスチャンが祭司として見されているという自覚が芽生えるときに、その人の信仰生活は変わっていくはずですね。与えられている時間、与えられている健康、与えられている経済、それを主のために、神の国の建設のために用いていくことに喜びを感じられる、それが成熟した人の姿ではないかと思います。この2章の、19節の最後に、体全体は節々と筋によって支えられつなぎ合わされ神に育てられて成長していくのです。私たちが自分で頑張って育つわけではなくて、神に育てられて成長していく、この教会がそのような教会としてこれからも、成長していくこと、皆さん一人一人が成長していくことを心から願います。自分自身にも語りながらそのことを今日確認させていただきました。お祈りいたします。天のお父様、土の下では命あるものが地面に出ようとして今活動を始めています。私たちの信仰も時に消えかかったり、また暗いところを這いずり回るようなこともあるかもしれませんが、あなたは私たちを愛し、私たちに計画を立てておられ、私たちの魂があなたを求めるときに、私たちを豊かに祝福してくださることを感謝いたします。どうでもいいこと、また使用抹殺のことにとらわれず、本体であるキリストにひたすら集中し、この方と共に歩むものとさせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。